皆さんイースターおめでとうございます。教会では日曜日のことを主の日っていうんですね。主日共同の礼拝っていうのをこの日曜日の礼拝のこと言うんですけども、主の日というのは先ほども長老が収集とお祈りをしておられましたけれども、イエス様のことを指します。イエス様、主であるイエス様が復活されたことを記念する日ということで、日曜日を主の日っていうふうに呼ぶわけなんです。で、今日はイースターの礼拝であるとともに今年の春の歓迎礼拝の最初の礼拝であります。今日初めてですね、キリスト教の礼拝に来られた方もこの中におられるのではないかと思いますけども、心から歓迎をいたします。ぜひ来週もですね、またその次も続けて礼拝に来ていただけたらというふうに願っております。教会には3つの大切なお祭りがあります。クリスマスというのは有名なイエス様がお誕生になった記念のお祭りですけれども、その次に来るのがですね、このイースター、イエス・キリストが、金曜日の日に十字架にかかって死んでですね、そして3日の後によみがえった、それを記念してイースターの礼拝を、イースターのお祭りをするわけです。今日はその日なんですけれども、それまではその聖書を読んで、そして聖書の教えに生きていた人々はですね、毎週土曜日に集まって礼拝をしていました。ところがその土曜日に集まっていたその人たちのところにですね、イエス様が日曜日ごとにこの顔を合わす、顔を出すというか、復活されたイエス様が日曜日ごとに現れたんですね。で、2000年前のイースター、金曜日の十字架の日から3日の後のイースターのあの日からですね、キリストを信じる人々はですね、土曜日の代わりに日曜日に集まり始めて、もう2000年が経ったわけであります。今日はそういう意味で大切なこのイースターの記念の礼拝にこうして共に集まってですね、復活の主の恵みを覚えながら礼拝を捧げることができますこと、本当に嬉しく思います。さて、今日は新約聖書しかお読みしませんでしたけれども、旧約聖書の一番最初のところに創世記というものが出ているんですけれども、その創世記の最初のところを読んでみるとですね、私たち人間についてとっても大切なことが教えられています。で、それは私たち人間が土の器だということを言っているわけなんです。今日の聖書を読みますと、その創世記の教えを受けてですね、パウロがコリントの教会に宛てて書いた言葉が出てくるんですけども、私たち人間はいろんなこの特徴を持っているんですけれども、その人間の大切な一つの特徴、それは私たちは土の器だ、土によって作られた、そしてその土の器にですね、宝物を入れてるんだということが今日の聖書の箇所に出てくるんですね。コリントの信徒への手紙の第2の4章の7節というところをもう一度見ていただきたいと思うんです。今日お読みしました一番最初のところなんですけれども、ここにこういう言葉がありました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためにとあります。そして少し後のですね、11節のところを見ますと、聖書はこの宝物のことをですね、死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるためにとありますように、この宝物が実は復活のキリストの命であるということを言ってるんですね。イエス様の命だ。聖書が私たち土の器、土の塵で人間は作られてるんだということを教えているときに、そこには深い意味があると思うんですね。これはよく教会の礼拝でお話してるんですけども、土の塵ですから、この風が吹いてくるとですね、パーッとこう舞ってしまいます。何もないときは、そこにこう収まってるんですけれども、風が吹くとですね、パーッと舞ってしまう。で、何もないときは収まってるっていうのはどういうことかっていうと、逆に地球の引力を受けてですね、そこにこうじっとしているわけであります。風や、あるいは地球のさまざまな力によって、自然のさまざまな力によって本当に簡単に影響を受けてしまう存在が土の 塵で作られている私たちの存在だと聖書は教えています。また今本当に新聞を読んだりニュースを聞いたりすると、政治は行き詰まり、そして社会は閉塞感があり、そして経済的にもですね、本当に厳しい中に私たちがあるわけですけれども、そういう意味での風の影響を私たちが受ける、そうした意味での土の器である、言い換えればこの弱い存在であるということを聖書は教えているように思うんです。若い時にある難病にかかった石川君という若者がいました。でその石川君は23歳で死んでしまうんですけれども、その14歳ですから中学生の時にですね、彼は一生懸命自分のこの気持ちを詩に表していったんですね。でその中学生の時にですね、その自分の心の様子を観察して、彼はですね、人間の心っていうのは積み木みたいなものだってこういうふうに書いていました。人間の心なんて積み木みたいなものなんだね、ちょっと触ればすぐ崩れてしまうってこう書いていました。まあこの石川君は自分の心、それから周りの大人たちの心、友達たちの心を一生懸命観察したときに、自分の心、人の心のですね、そうした脆さに気づかされました。普段は強そうにやってるんですけども、でも実は本当に脆い、自分が土の塊のように、聖書でいうところの土の器に過ぎないものであるということを石川君は実感したわけであります。私はその詩を読んだ時には、本当に私もそうだなというふうに思いました。毎日の生活の中で自分の強さ、自分の立派さ、そんなことを感じて私たちは生きているわけではなしに、自分の弱さとか足りなさとかですね、そういうことをすごく実感しながら生活しているのではないでしょうか。朝元気でですね、行ってきますって家を出るんですけども、何気ない周りの人たちの言葉によってですね、あっという間に心が萎えてしまうことがありますね。あるいは言葉じゃなくても、なんか視線からの冷たい視線を浴びてですね、もうなんか急に萎えてしまうことがあるわけです。あるわけです。私はそうなんですけど、皆さんどうか分かりませんが、そういう経験はないでしょうか。でそうした場合、心と体はですね、この不思議とつながっていますから、朝ごはんしっかり食べてですね、朝家を出るんですけども、そのちょっとした言葉で心が萎えてしまうと、体までがなんか調子が出ないんですね。元気が出ないことがあるように思うんです。本当に不思議なことです。石川君は自分の心、周りの人たちの心を観察しながら、いわゆる健康に恵まれ、本当に幸せに見え、そして経済的にも何不自由しない、そうした裕福と言われる全ての人々を含めてですね、私たちの心はなんと積み木のように壊れやすいものなのかと、この詩で歌ったわけであります。詩で書いたわけです。聖書が、私たち人は塵の塊として、土の器として作られているということは、実はそういう言葉で私たち表現しませんけれども、日々の生活の中で私たちが実感していることではないでしょうか。現実の経験なのではないかと思うんですね。で石川君はそれで終わっていませんでした。彼はまあ神様をクリスチャンだったんですけども、その人間の心なんて積み木みたいなものなんだね、ちょっと触ればすぐ壊れてしまうの後にですね、だからって続くんです。だから神様の根を心の中にたくさん晴らしておかなくてはならない。すごいですね。14歳の子供たちとみんなで礼拝を持ちましたけども、14歳の若者が書いた詩です。人間の心なんか積み木みたいなものなんだね、ちょっと触ればすぐ壊れてしまう、だから神様の根を心の中にたくさん晴らしておかなくてはならない。石川君は神様の根って表現を使いましたけれども、今日の聖書の言葉では、この土の器の中に持つこのキリストの復活の命なんです。神様が私たちの心にくださる復活の命、宝であります。 繰り返しになりますけれども、石川少年は自分の心が本当に脆い、積み木みたいに脆い、ちょっと触ったらガラガラといってしまう、せっかく積み上げたのに壊れてしまう。ですからその土の器の抱え持つ何をあれでしたっけその脆さですね、後で和佐子さんと少しお話ししますけども、そこにですね、この人は根、ね、って根を張らさなくちゃいけないって言ったんですけども、パウロはですね、そこにキリストの命を豊かに宿すように、そのことが大切だと言ったんです。もっと別の言い方を変えるならば、私たち人間というのは聖書の言葉ではですね、上を向くものっていう意味なんですね。私たちはそれを人間と訳すんですけども、上を向くもの、天を仰ぐもの、神様を礼拝するもの、祈るものっていうのが本来の人間の姿であります。パウロはですね、下ばっかしに、地球の引力ばっかしに、風にいつも影響を受けているのではなしに、この私たちの生活の中に上につながる縦軸をきちっと持つことによって、石川君はそれを心の中に神様の根を張ることによって、私たちの心は初めて落ち着きを取り戻し、平安の中に置かれる、しっかりと生きることができるんだと石川君は言ったんですね。まあ、彼は23歳で召されていくわけですけれども、本当に素晴らしい、短かったですけれども完全燃焼して生きていったんじゃないかなと思うんですね。先週緑幼稚園で入園式がありました。可愛い子どもたちがですね、入園してきましたちょっと前まではそれこそおむつをつけていたような感じの小さな子どもたちでしたけれども、とっても可愛い子どもたちがたくさん緑幼稚園に入ってきました。まあ、その時は笑い声とか聞こえたんですけども、翌日からは泣き声が結構聞こえてきますけれども、去年まではですね、幼稚園のホールの真ん中をぐるっと開けて、そしてその周りに子どもたちと、そしてその周りにお家の人たちがこう集まってですね、入園式を持ったんですけども、今年はこう扇形に、こういうふうにここが正面だとしますと、まず子どもたちが並んで、その後ろ、保護者の人たちが並べるように、で保護者の席がですね、すごく今年は増えてたんですね。と言いますのは、私が小さい頃はそういうことなかったんですけども、その子のお父さんお母さん、そしてそのお父さんお母さんのお父さんお母さんっていうですから6人ぐらいですね、一人の子に6人ぐらい、お家の方たちがついてくる、もしかしたらもっとついてくるかもしれないような状況で、幼稚園の先生方がよく考えてですね、そういうふうにスペースを空けたわけです。まあ、ちょっとそれはともかくとしまして、その幼稚園の中でですね、私は子どもたちに向かって、まあ、ちょっと難しかったかなと思ったんですが、心のご飯っていうお話をしたんですね。心のご飯、私たち元気に遊ぶために体にご飯が必要なように、皆さん食べてきた、女子さんは食べてきたって言ってましたけども、本当に体の成長に元気にご飯が必要なように、実は心にもですね、心にもご飯が必要なんだっていうお話をしたんですね。でそれが聖書の言葉なんですって言って、私はそれをこれからみんなにお話しますからねって言って、こう聖書をみんなに見せたんですけども、どの程度伝わっていたのか分かりませんが、聖書の中にですね、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるっていう、そうしたイエス様の言葉が出てくるんですね。私たちは土の器です。そしてその土の器に神様からいただいた実は尊い命が与えられている。その命が成長するために、心のご飯である神様の言葉、聖書の言葉が必要なんだと、あなたたち感じてないかもしれないけれども、それが本当に必要なんだということをイエス様はですね、教えてくださったんですね。逆にこの心を無視して、魂を無視して、その魂に心に栄養が渡らないときに、私たちの生活の中に生き生きしたものが必ず失われていきます。不安が心の中を支配していきます。 いくら経済的に恵まれ、家庭環境の面でも本当に幸せそうに見える人があったとしても、心の中はですね、多分カラカラに乾いていることだと思います。先週は桜がとっても綺麗でした、この原稿には桜が綺麗ですねって書いてあるんですけど、今日朝来ましたらもうかなり桜の花が散ってですね、葉桜が今綺麗ですね。でこの礼拝堂の前に来ましたら、そこでですね、チューリップがとっても綺麗なんです。今日お帰りがけにぜひ見ていただきたいんですけども、本当に教会の方たちが しばらく前にですね球根を植えて、今本当に綺麗にチューリップが咲いています。でこのチューリップですけれども、もともとちっちゃなお芋のような球根でありました。春が来まして芽を出して、そしてきれいな花を咲かせているわけですね。本当に復活を喜んでいるような花を咲かせています。でこの球根が芽を出すためには温度が必要ですね。水が必要です。そして肥料も必要であります。でそうするときにきれいなお花を咲かせるわけですね。で今日の聖書の箇所を見ますと、私たちは土の器なんですけれども、その土の器の中にキリストの復活の命が宿っている。それでその命を大切にする方向で生きていくと、あなたの生活は本当に祝福されますよということをパウロは言っているわけであります。命が育まれるために必要なものがある。そうです、私たちが神様に祈るということ、神様を礼拝する心を持って生きる、そうしたときにちょうど球根の中に命を宿すように、石川君の言葉を使うならば、その壊れやすい積み木の間にしっかりと神様の根が張るように、私たちの心がですね、イエス様の命によって潤っていくんだ。神様の根が心の隅々まで栄養を運ぶように、私たちには心のご飯がどうしても必要なわけであります。私は教会というのはそうした命が育つ畑のようなところだと思います。聖書の言葉という栄養がですね、提供され、そして適度な温度や水とともに私たちに与えられた、そのイエス様の復活の命が息づくように、私たちは本当に弱い、また脆い土の器です。それは確かです。聖書にそういうふうに書いてありますね。と同時にその土の器を本当に宝で満たしてくださっている、私たちを祝福しようとしてくださっている、それがイエス様の命ですね。ぜひそのイエス様を信じて、その命をですね、神様からいただき続けていきたい。そのためにイエス様がおっしゃったように、心のご飯である聖書の言葉に触れ続けていきたいと思います。今日はイースターで、イエス様が私たちに命を与えるために墓からよみがえってくださった、その命にですね、これからも養われ続けていきたいと願います。お祈りをいたします。